2面、福岡教区の青年とインチョン教区の青年たちとの交流、私たちの2回目の出会い。昨年11月4日に行われた福岡教区青年大会におけるインチョン教区の青年たちとの初の交流に続き、今回は福岡教区の青年17人と司祭3人、ヨゼフ・アベイヤ司教の計21人が11月1日から3日まで2泊3日の日程でインチョンに行ってきました。インチョン空港での温かい歓迎に始まり、チェムル・ジンドゥ殉教聖地、海岸教会、タプトン大聖堂、インチョン教区歴史博物館を訪問しながら、インチョン地域宣教の始まりから、現インチョン教区の状況までの歴史について知ることができました。その後、青年たちは3つの教会に分かれて、青年ミサに参列しました。聖歌をバンドで演奏する青年ミサならではの明るく活気に満ちた雰囲気に青年たちは感動し、日本の教会でも青年ミサが行われることを希望しました。そして信者の方々の家にホームステイをした青年たちは、自然と韓国の文化を体験することができ、自分の日常と信仰生活に関する分かち合いを通じて、短い時間でしたが、彼らと新しい家族になることができました。多くの青年たちが言語の障壁を心配していました。しかし、それは大きな問題ではありませんでした。私たちは皆神様の子であり、神様の恵みによって結ばれた縁だからです。この交流が日本と韓国の教会についてもっと分かり合い、お互いの信仰生活を支え合うような関係に発展していくことを願っています。ルカ・ジョン・ソックン神父、聖ドミニコ修道会、箱崎教会助任。2枚の写真。1枚目、青年交流会の派遣ミサゴに記念写真。写真の説明。祭壇の前に参加者たちが全員集合しています。韓国語と日本語で、主において常に喜びなさいと十字架の上に横断幕が貼られています。2枚目、ホームステイをしながら信仰生活について分かち合う。写真の説明。テーブルを囲んで青年と韓国の方が手を合わせています。写真終わり。お詫びと訂正。11月号2面、福岡大分教区合同青年サマーキャンプの QR コードが間違っていました。下記よりご視聴ください。QR コードがあります。福岡教区創立100周年に向けて、2027年7月16日、福岡教区は創立100周年を迎えます。これを受け、教区法では各小教区や団体が100周年に向け取り組んでいること、心がけていることなどについて、具体的な活動を紹介していきます。創立100周年の情報は、雨季 QR コードからご覧になれます。QR コードがあります。巡礼指定教会の取り組み。6、久留米教会。福岡教区内からの巡礼だけでなく、今年は青年の年と重なったこともあり、国内外から多くの方が訪れている。 韓国、シンガポール、香港、台湾など外国からの巡礼団も毎月のようにお越しいただいており、現在までに300人ほどの方が久留米教会でお祈りされている。就活の一環で巡礼の旅をしています。車中泊をしながらいろいろな教会を巡っています。ステンドグラスの美しさに癒されました。ロザリオの祈りに参加させていただき嬉しかった、など、さまざまなメッセージを残してくださっている。信徒も、ようこそ久留米教会へ、との気持ちを表す心で、積極的に訪れた方に声をかけ、巡礼団に接待奉仕をしている。巡礼の記念になるようにと、ルーチェのパネルや、ポスターを飾り、記念のボールペン、キーホルダーやオリジナルの一筆箋などを用意した。巡礼者のために久留米教会の歴史を伝えるパンフレットは、日本語のほかに英語、韓国語も準備、設置している。久留米教会の見どころは、美しい佇まいのお御堂だけでなく、空襲で焼失した教会にあった天主堂の石碑、祭壇後方の三面のステンドグラス、正面入り口の上の久留米市の木である椿と久留米がすりをイメージして一昨年設置した新しいステンドグラスなどである。また久留米市役所2階には、1600年に建立された瓦葺きの教会の復元模型が展示されているので、ぜひ足を伸ばしていただきたい。久留米教会信徒森久美。写真、青年マスコットルーチェも笑顔でお出迎え。写真の説明、久留米教会の聖堂の入り口のテーブルの上に、ルーチェ、一筆箋、ボールペン、キーホルダーが並べられています。写真終わり。長崎教会管区司教、司教総代理、事務局長会議。10月15日から16日、カトリック大分教会にて、長崎教会管区司教、司教総代理、事務局長会議が開催された。年に一度、長崎教会管区内の教区代表者が集い、管区内の連携を図るために開催されている。会議は各教区からの近況報告から始まった。青年の取り組み、土地建物の処分、照明の減少、修道会の撤退など、さまざまな課題とともに、青少年私牧、信徒養成、幼稚園におけるチャップレン制度などの未来に向けた挑戦についても報告があった。その後、2025年10月4日、旧カトリック神学院にて開催された、ラウダート市10周年シンポジウムの様子が報告された。審議事項は以下の通りであった。1、司祭の黙想会について。自教区の黙想会に参加できない場合には、同管区内の黙想会に参加できるよう案内をする。2、青少年関連行事について。2027年、韓国ソウルで開催される WYD、ワールドユースデーに向けた各教区での取り組み。3、シノドスの長崎教会管区としての方向性。4、中央協議会組織再編について。5、長崎教会管区内の司祭人事交流について。6、長崎教会管区内の 教会裁判所関係者の協力促進について、最後に大分教会に集まってくださった信徒の皆様とミサを捧げ解散となった。次回は2026年10月14日から15日、長崎教区が担当教区となる、福岡教区事務局長、戸時真嗣神父、西陣教会。写真、カトリック大分教会の聖堂にて。写真の説明、祭壇前に出席された司教様たち13人ぐらいが、祭服を着て並んで立っています。写真終わり。福岡教区の殉教祭、殉教者の心に思いを馳せて、今年もこの季節に北九州地区、佐賀地区、それぞれの宣教志牧評議会主催で、また熊本地区では八代教会が中心となって、殉教者を偲ぶミサが捧げられた。ヨゼフ・アベイヤ司教の紋章にも刻まれる言葉、キリストの愛に駆り立てられて、イエスに習い、イエスの生き方を生き抜いた殉教者たちの心は、私たちの信仰の礎であり、よりどころでもある。北九州地区宣教志牧評議会主催、加賀山隼人殉教記念ミサ。10月12日午後から小倉教会において、ヨゼフ・アベイヤ司教、福岡教区長、北九州地区司祭団共同司祭で郷土の殉教者ディエゴ・加賀山隼人、1619年10月15日殉教と、同日に処刑された肘の殉教者バルダザル・加賀山半左衛門とその息子ディエゴ5歳の殉教記念ミサ、約180人参加が行われた。ミサ前には副者ディエゴ・加賀山隼人への祈りが心を合わせて唱えられ、アベイヤ司教は、私たちはこうして毎年彼らを思い起こして、殉教を記念し、ミサを捧げていますが、21世紀の今でも世界を見れば、信仰を証しするために、十字架の主のように迫害され、有罪にされ、殺されている現実があります。幸いなことに、信教の自由が認められている国の私たちは、殉教することはないとは思いますが、信仰を証ししていった人たちの互いに支え合うという生き方、貧しい人々に寄り添う生き方を心に留めて、日々キリストに導かれて生きること、深く信じて示された道を歩んでいければと思います、と語った。また、ミサの終わりに挨拶に立った谷口正史神父、地区長新田原教会は感謝の言葉を述べるとともに、私たちも同じキリストの命を受けている者として、いつも自分の命を差し出すといった生き方が求められているのかもしれません。ディエゴ・加賀山隼人をはじめ、すべての殉教者の取り次ぎを願って、いただいた信仰を証しする決意を新たにしていければと思います、と話した。北九州地区宣教志牧評議会広報、小田崎哲夫、行く足教会。写真、ミサを司祭した阿部屋司教、右、谷口神父。写真の説明、阿部屋司教様と谷口神父様が一緒にミサを捧げられています。写真終わり。佐賀地区宣教志牧評議会主催、 不動山殉教者記念ミサ。10月19日、佐賀地区宣教士牧評議会主催で、不動山殉教者記念ミサが捧げられた。今回、ミサ会場となった、不動ふれあい体育館、佐賀県嬉野市には、ヨゼフ・アベイヤ司教、宮原良二名誉司教と、佐賀地区の司祭・修道者・信徒約130人が集い、地元嬉野市から市長代理の井上明氏、産業振興部長と日本バプテスト連盟の藤野圭一郎牧師、嬉野キリスト教会が参列した。ミサは阿部屋司教主祀式で捧げられた。司教は説教で、信仰を持って生きるとき、命を捧げるときに、その信仰は命に意味を与えてくれるものです、と語った。主催者挨拶では、牧山三好神父、佐賀地区長、佐賀教会が、このミサを通して、神様の愛と人間の愛を強く感じます。信仰の仲間たちと共に祈るとき、この愛が輝くようになります。これからも私たちの信仰を伝えていく働きのために、この行事を大切にしていきましょう、と述べた。ミサに先立ち、阿部屋司教と信徒代表者が、不動山地区キリシタン史跡の一つである、石臼戸塚跡で祈りを捧げた。不動山地区には7つのキリシタン史跡があり、毎年順に巡っている。石臼戸塚跡は1606年にイエズス会によってレジデンシア大村領東園木方面のためのイエズス会巡回拠点が建てられた場所と推測されている。参加者たちは400年前の殉教者に思いを馳せながら祈りのひとときを過ごすことができた。佐賀地区宣教士牧評議会広報吉浦健二伊万里教会。写真、石臼戸塚跡で祈りを捧げる司教と参加者たち。写真の説明、石臼戸塚跡と書かれた石碑の前で、参加者全員で祈りを捧げています。写真終わり。